ウィークエンド石川11月9日放送分です。ウィークエンド石川、こんにちは、大野博乃です。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。県教育委員会では子どもたちに石川の豊かな自然を生かした四季折々のさまざまな体験活動プログラムを提供しています。その中の一つとして、自然を大切にする心やたくましく生きる力を育むことを目的とした石川子ども自然学校を、県立の3つの少年自然の家や白山青年の家を中心に開校しています。今回は先月14日に白山青年の家で行われたジオファミリーチャレンジ家族で秋キャンプの様子を参加者の声とともに紹介します。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。まずは白山青年の家の平木外次所長に、石川自然学校とはどんなものなのか聞きました。
私たちのこの石川県っていうのは、皆さんご存知のように世界農業遺産の白山手取川ジオパークっていうのがとても有名ですけれども、この石川子ども自然学校は豊かな自然を生かした活動を通して、自然の美しさとか厳しさ、あるいは生き物が繰り広げている自然界の感動、そして自然の恵みと生活との関わり、こんなことを学んでほしいと思って開校されています。
今回開催されたジオファミリーチャレンジ家族で秋キャンプの内容と狙いについて、再び平木さんです。
非日常の中で衣食住を楽しむっていうのがキャンプの醍醐味だと思うんですけれども、ちょっと言い換えますと、限られたその環境とか物の道具の中でいかに豊かに過ごすかということが、そのキャンプの中にはキュッと込められていると、そういった見方をしますと、実はそれは災害時の避難生活にも役立つと、そこにちょっと参加者の方に気づいてほしいなという狙いがございます。
先月、白山市八幡にある白山青年の家で行われたこのキャンプは、毎回テーマを変えながら年に10回ほど開かれています。今回のテーマは防災で、3歳から小学6年生の子どもたちとその保護者、9家族28人が参加しました。今回のキャンプは1泊2日のスケジュールで、アカネという植物を採取して布を染めるアカネ染め体験や、ダッチオーブンを使った野外料理などを体験し、夜は屋外テント泊をすることになっています。2日目となるこの日は、朝から参加者は地震が発生した想定での避難訓練をしました。どのような内容の訓練となるかは参加者には事前に知らされていませんでしたが、全員が落ち着いて行動することができました。今回のテーマである防災に焦点を当てたプログラムとなったのが2日目です。実際に災害が起きた際に避難所でどのように過ごすのか、どんな行動を取るべきか、参加者自身が考えながらプログラムの課題に取り組むことになります。まず参加者の皆さんは体育館に集合して 点呼を行いました。災害時には避難場所に集合した際には点呼が欠かせません。特に子どもの人数は常に確認して、災害弱者である子どもの安全を確保します。
家族揃ったら報告お願いします。
4班揃った。
何班？
4班。
はい、8揃いました。
はい、
7揃いました。
はい、
次に参加者は新聞紙で作るスリッパの製作に取り掛かりました。建物に被害が出た場合はガラスの破片などの散乱が想定されます。参加者は踏んで足を怪我しないように新聞を折って足のサイズに合わせたスリッパ作りを体験しました。1枚の新聞紙からあっという間にスリッパ1足が完成しました。小さな子どもたちは名前を書いたり、さくらんぼなど好きなイラストを描いたりと、楽しみながら新聞紙スリッパを作っていました。別の訓練では参加者らは避難所で使う段ボールベッドを設置しました。段ボールで作られた簡易ベッドは災害に備えて各地の避難所での導入が進んでいます。段ボールベッドを直に目にするのが初めての人も多く、参加者らは組み立てた後一人ずつ寝心地を確かめていました。
ダンボールの匂いがする。落ち着いて寝られそう。災害の時に
硬いけど災害時には、まあ、寝られる程度の硬さや。
参加者によりリアルな避難所生活を体験してもらおうと、お昼の時間、普段は自動で水が出る蛇口の電源をオフにして水道から水が出ないという状況も設定されました。あらかじめ知らされていたということで、参加者は事前に準備した給水袋に溜めた水を使って手を洗っていました。中には給水袋の口に洗濯バサミを取り付けて水の量の調節を試みる参加者もいて、より節水につながるという工夫に他の参加者らも感心している様子でした。
大丈夫、ゆるい。
はい。おお、やりにくい。何これ。
で、終わったら止めて。
テキテキしか出ない。
そんでいいやん、貴重年から水が。
ああ、
ありがとうございます。ゆるくしようじゃん。はい、どうぞ。
つけにくい。
塩つけてもいい。
これ飲める。
飲める。
は
い、終わり。
ちょっと待って、全然流れてない。
あ、貴重ねえよ。
はい、OK。はい、多少いいでしょう。
午後には船岡山クエストというラリー形式の防災クイズウォーキングが行われました。白山青年の家に隣接する船岡山を歩きながら防災について学ぶというもので、遊歩道の至るところに防災に関するクイズが用意されています。参加者は船岡山の地図とワークシート、熊よけの鈴を手に家族ごとにスタートしました。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
よし、行った。
参加者はところどころぬかるんだ山道を分け入りながら進み、見つけた問題を解いていきます。
次の中で焚き火をするのにいい場所は。
貸して。
1、土の上。2、草の上。3、アスファルトの上。
どれでもなくね。
いやいやいや、
どれがいいと思う。この中であったら、
今は6ね。
俺分かった。1、俺分かった。
よしは2、草の上。
俺1や。
なんで2やと思ったん。
なんか
いや、でも
なんか火燃え移ったら燃えるやん。火燃え移ったら草燃えてくやん。
じゃあ3は。3燃えんよ。
3燃えんけどやりにくくない。
なんで。
なんで。俺土やと思う。じゃあ1
でいいよ、書いといて。
うん、はい、書いた。
うん、OK。
え、 けどキャンプ場ってほとんどあれじゃない、アスファルトじゃなくない、
土やね、
ゴールした後には船岡山クエストで出題された問題の答え合わせが行われ、職員が防災に関して詳しく解説しました。山道を歩いて子どもたちは疲れ切った様子でしたが、参加者は体を動かしながら防災に対して知識を深められたことに満足げな表情をしていました。能登半島地震がきっかけで防災に対する意識が高まったという小松市から参加したお父さんは、実際の避難所を想定したプログラムを経験できてよかったと話します。
子どもたちで集まると自然に友達になっていくのを見て、例えばこういう空間で実際に避難しなきゃならないっていうシチュエーションになった時でも塞ぎ込まずに友達と遊んだりして生活できる力があるのかなっていうふうに感じましたね。
金沢市から家族3人で参加したというお母さんにも感想を聞きました。
体育館を避難所と想定した時に、実際にあの体育館の床に寝た感じと段ボールベッドに寝た感じとか仕切りがあるかないかをこう比べて体験できたのが、体感として全然こう不快度が違うなってことを体験できたのが良かったです。楽しく、まあ、でも経験とか知識として身につけられるっていうのが良かったかなと思います。
白山青年の家の平木外地所長は、参加者が自然と触れ合いながら意欲的に活動する姿を見て、このキャンプが意義のあるものになったと顔をほころばせていました。
避難所での体験をストーリー性を持って体験をしてもらえるという、協力的に参加してもらえたかなと思っています。自然の中で親子で活動するというのは特殊なその状況っていうか、親は親でお子さんの新たな発見もありますし、お子さんは親と一緒に活動するということで特別な思い出が残るということで、まあ、家族の絆を深めてもらうきっかけにもなってほしいなと思っています。
今回は先月14日に白山青年の家で行われたジオファミリーチャレンジ家族で秋キャンプの様子を参加者の声とともに紹介しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。県埋蔵文化財センターでは考古学や遺跡に関する話題を職員が解説する第3回埋文考古学講座を明日11月10日日曜日に開催します。テーマは能登と塩、土器を使った塩作りで、時間は午後1時30分から3時、受講料は無料、事前申し込みも不要です。昨年12月、珠洲市の松永町で実際に塩作りの遺跡を発掘調査した調査員が、今なお続く能登の塩作りの歴史について語ります。詳しくは県埋蔵文化財センター、電話 076-229-4477 へお問い合わせいただくか、県埋蔵文化財センターホームページをご覧ください。石川埋文で検索。金沢市長子町の県立自然史資料館では12月1日日曜日午前10時から子ども向けの講座、葉脈標本&クリスマスカードを作ろうを開催します。ヒイラギの葉脈標本を作り、葉脈標本とおしばでクリスマスカードを作ります。小学生が対象です。参加は無料ですが、お申し込みが定員に達し次第締め切らせていただきます。詳しくは県立自然史資料館、電話 076-229-3450 へお問い合わせください。子どもたちの成長には、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。